おはようございます。相変わらずその中国の動きって言いますか、日本のその固有の領土である尖閣諸島に対して、とにかくこれは自分たちの領土だっていうようなことを主張してきたり、いろんなことをやってて、これはもともとあったのかもしれないですけれども、南シナ海の方にこう向かって、そのベトナム、それからフィリピン、こういったところとこういろいろこういざこざを犯しているっていうか、そうですね。これから当面こういうことが起き上がってくると思うんですね。ナイジェリアの方で女子学生をこう誘拐してってどうのこうのっていう、いろんなところがこう放棄していく。それは本来はアメリカっていう国がその世界の警察官としてこうある程度その民主主義、それから人権と正義を守るという形の中で動いてきたところが、非常にオバマ大統領そのものがもう世界の警察官ではないというようなことを宣言したり、でもう何でもかんでも力ではなくて話し合い話し合いっていう、確かに話し合いの中で平和にものを進めていくっていうことは必要なんですけれども、必ずしも全てそうではなくて、その後ろにきちっとしたその力っていうか、それがあるのと、こう力をいつでも発動できるだっていう、それがない限りはこれからもういろんなところでこういろんな混乱が起き上がってくる状態になってくると思うんですね。本当に今日本はそのアメリカとは同盟関係をしっかり持って、こうそのギリギリのところで守っていかなきゃいけないんですけれども、きちっとしたその国防の中で自分たちが自分たちを守れる力、そしてあえて言えばこう世界の中でも協力できるような人との体制っていうのは本当に必要になってきてるところですね。中国のこの動きっていうのはもう計画の中でもうこのままどんどん進んでいく状態にあるんで、非常に危険な状況になってくると、おそらく南シナ海の中で局地戦的な戦争をやって、ベトナム、フィリピンあたりっていうものを抑えて、この南西諸島も含めた上で南シナ海をこう抑えてしまおうという一つの動きになってきて、非常に危険な状態に動いてきてると。もっと本当こう現実的にものを見極めた上で国防体制をしっかり整えておく、それが非常に重要な一つの時期になってきてるんではないかというふうに考えます。